まっこと人物辞典
第354ページです。
今日は生活協同組合コープ自然派兵庫理事長の正橋由美子さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
コープ自然派の兵庫の理事長さんということですけど、ご出身もともと兵庫ですか？
はい、私は神戸市垂水区から出たことがない、
うん、水の
生まれも育ちも生活も、
はいはい、
垂水たら久保さんは違う、
住まい、私は須磨なんですが、やっぱり垂水はゆかりの場所でもありますし、イカナゴの匂いとかが今、
今年はものすごいまた不作や
で、
ね、垂水どの辺ですの？
私今は妙谷の方なんですけれども、
そうですか。
もともとは舞妓の方にもいたりとか、
そう、うんうん、垂水なんかうろうろと回してもらえた、
はい、
で、そしたらもう学校もみんな
神戸市内ですね、はい、
それでコープ自然派の役員さんということですけども、何からこういう学校卒業した後の仕事、最初からですか？
あ、違います。
最初何してられました？
最初は不動産で営業とかしてました。
不動産で、いつ頃？
いつ頃？
バブルの頃。
バブルの後ですね。
あと、よう儲かりました？
儲かりません
バブルが弾けてから、
はい、それぐらいですね。バブル、学生時代はやっぱちょっとバブルの最後ぐらいの世代です。
バブルの最後が、うん、私はね、バブル知らんのですよ。バブルの時期ニュージーランドにおったからね。
う
ちの子供らも分からへん。
うん、
学生で、学校ではな、大学は何を勉強してられました？
大学は、外国語学部で、日本語学科で。
外国学部で日本語
学科だったんですけど、うん、その頃、ちょうど中国にすごく進出したりとか、オーストラリアで第二外国語が日本語だったりとか、割とそういう、時期だったので、
1980年代90年代、ね、
そうです、そうです。
オーストラリア、ニュージーランド、台湾、韓国は日本語ものすごいブームやったんです。でそれ教えに行こうと思ってられたんですか、初め学生？
そんなに深くは考えてなかったんですけど、うん、はい、まあ文系だったし、まあ外国語の中の日本語ってどんなんなんかなみたいな、まあ、そういう気持ちで、はい。
でそれで卒業してからはその道にはつかずに、
全く。
でまたなんで不動産？
そうですね、まあ、その頃、まあ、不動産なんですけど、不動産の中のサービス業だったんですね。個人営業したりとか、その会社の社宅を借り上げて、またその違う会社の人に貸すっていうのは、なんか転勤をしてる人たちがすごく多い時代で、まあ、転勤宅の空き家を管理するっていう。
何年ぐらいその仕事をしてられました？
でもね、もうすっごい大変やったんですよ、やっぱり。
大変なことは何が大変でした？
やっぱりもちろんお客様商売なので、うん、まあ、不動産ってやっぱり結構夜にお家に お宅に伺ってとかっていうのがすごく多いんですよね。やっぱりこう、ご主人との契約になるので、ご主人が仕事終わってから、行ったりする、そうですね、するともう毎日帰りが最終電車とかっていうのは、やっぱりちょっとやっぱ体調崩したりして、
幼稚朝がけやですね。
そうですね、朝。でもその頃ね、今みたいな、勤務選べるとかではなかったので、
今やったらその夜行く代わりに昼間寝てますとかね、
うん、
かなりフレキシブルになってるけど、
昼は昼で働いてっていうことだったんですよね。
まあ、そうですね、本当になんか、まあでも結構本当にそれ精神的にも結構しんどくって、
でもなんか転職しようと、はい、
そうですね、とりあえず、はい。
それですぐ今の仕事に入られたんですか？
ね、まあ、私仕事ではないんですね、今も、
うん、
組合員理事として非常勤でその場所にいますので、
はい、
はい、まあ半分、まあ、ボランティアまでいかないですけど、はい、ボランタリーがあるような、まあ、役員の、
まあ、生活協同組合の活動自体がそれが本質ですからね。で、これやられて何年目ぐらいですの？
組合理事になって13年目です。
で、やっぱり普通の仕事ではありませんやん。まあ、そのボランタリー的な要素が多いにしても。はい、で、そこに目が向いたきっかけは何です？
そうですね、まあ、ちょっと話すと長くなるかもしれないですけど、まあ、私さっきも言ったので、も年も バレるかなと思うんですけど、まあ、1970年生まれなんです、
うん、
で、まあ、その頃って多分ちょうど、まあ、いろんな高度経済成長期の真っただ中で、まあ、その裏側でやっぱいろんな公害問題が起きたりとか、
うんうんうん、
まあ、いろんな、まあ、こう負の部分もちょうど出てきたかなっていう頃なんですけど、うん、でその頃に、まあ、有吉沢子さんの複合汚染っていう、うん、
ありましたね、
あの朝日新聞の連載が、うん、まあ、すごく脚光を浴びた時だと思うんですけど、まあ、それを母も父も、まあ、それを読んでて、で、まあ、これ自然派と重なる、今、コープ自然派と重なるんですけれども、まあ、共同購入会っていうのを母がやっていまして、で、卵とか牛乳を、まあ、一気に一つのところのグループのところに来て、それを仕分けして、みんなで買い支えるというか、まあ、そういうのをやってたんですよ。
どうぞ、たるみで。
はい。で、私も物心ついた頃から、まあ、週に一回、みんなが集まってきて、カゴ持ってですね、その当時、うんうん、で卵をみんなで仕分けをして、牛乳と、まあ、みんなが持ち帰るっていうようなことをお手伝いとかしてて、でなんとなくなんか食に関してはすごく関心がやっぱりあったのと、まあ、母もすごいその辺は厳しくって、なんか今でも思い出すんですけど、遠足の時とかにウインナーをね、
うん、
タコさんウインナーをどうしてもしてほしくって、
うん、
赤いソーセージが食べたいと買ってほしいって、遠足の日だけでいいからって言って、お肉屋さんの前でもうすごい懇願しても買ってもらえなかったっていう記憶があったりとか、っていうので、まあ本当に添加物とかわーって出てきた時代に、あれどうなんやろっていうふうに考えた、まあ主婦がたくさんいて、まあそういう環境に育っていたので、まあ食にはすごく関心がずっとあったんです。で、まあ、あとはすごく環境問題とかにも、まあ、それのつながりもあって、まあ、学生時代から少しは関心を持ちながら生活してたんですけど、で、子供が生まれまして、で、やっぱり自分が食べたもので、子供が作られていくというか、
うん、
まあ、もちろん、ちょうど、まあ、1970年は、母乳から農薬が検出されるっていうような、うん、まあ、そういう時代でもありましたし、まあ、そういうこともなんとなくは、理解をしていたので、まあ、自分だけでなく、まあ、子どもの体、今からできていく子どもの体のことも考えて、まあ、より食べ物に気をつけようと思ってコープ自然派に、まあ、加入したっていうのがきっかけです。
それいつ頃ですの？その初めて加入されたのは。
14年前ですね。今次男が生まれた時に入って、その子が今中学2年生になりましたので。
コープ自然派が兵庫県で活動され始めたのその頃ですか？
そのもうちょっと前なんです。
前からですか？
はい。でも共同購入会、今言ってたように、まあ、各地で、まあ、ロングライフ牛乳に反対するっていうような、まあ、取り組みと農薬なんか、その、添加物であるとか、まあ、いろんなこと、食の安心安全を考えた、主婦たちが集まって共同購入会が全国にできていって、まあ、それがいろいろ集まって、今、盛況がいろんなところでできてるっていうのが。ま
あ、特に、ね、神戸なんかはね、一つはやっぱり大正時代からの伝統があるんですよ。
大正時代からですか？
キリスト教的な社会主義の影響を受けて、香川豊彦なんかそうでしょ。で、町の中で相互扶助をやろうと。それから大正時代に神戸の経済界を支えた大きい企業の経営者もそういうアイデアを持った人が多い。川崎の松方さんとかね、金坊の武藤三次さんとか、はい、だからその大きな会社の仕事場のとこで共同購入購買部作る、国鉄なんかでも高取工場の中にも購買部があってね、だからそういうその、社会や仕事場でのその生活相互扶助的なアイデア、やっぱり神戸はだから、まあ、ある意味で8時間労働も神戸から始まったわけでしょ。この拉致館のビルのすぐ向こうに日本で8時間労働発祥地の記念碑がありますよ。
そんな記念碑があるの
知らない。羽橋の横にね、とだからそういう場所やから、社会全体としてね、特に戦後70年代 の高度成長期でともかく余計物安に作ろう言った時代に質考えなく、そうすると公害問題が起こってくるわけですね。でそれにやっぱり一番最初には あの家庭の主婦が敏感にこう反応する、いろんなものが結びついてね、兵庫県神戸な割にこういう運動が広まるとこですね。うん、あ、私の説明でしょうね。人物辞典ですから。それで、十数年前にあの加入されて、で、今度理事長になられたのはいつですの？
昨年の6月なんです。なので理事長になってからはまだまだ新米。
1年弱。はい、で、これ、なる前となってからとで、やっぱり違う思いのとこありますか？
自然派に入
って。違う、理事長になる前となってから。
そうですね、やっぱりその責任はすごく感じますし、うん、まあ、今まではあの、まあ、一組合員理事として、うん、本当に、まあ、そこも組合の代表としていろんな活動をしてきましたが、まあ、やっぱり理事長となると、まあ、やっぱ外に向けて発信、
そうですね、うん、
今回もそうですけれども、うん、することが多くなったので、やっぱり私が話すことはコープ自然派兵庫としての、はい、発言になるということで、まあ、そこもやっぱすごく責任を感じます。
そうですね、であのこの1年弱で、なる前にこういうことがしたいと思われてたことで実現したことあります？
いや、もう正直もう今も本当に試行錯誤しながら自分ができることを自分ができる範囲で、うん、でも精一杯やりたいなっていうふうに日々過ごしていて、まだそこまで
まだ成果が出るにはちょっと時間が足らんと、はい、あの今後、まあ、今までの理事長さんがやってこられた路線がありますやんね、きっとね。で、それで去年から新たに責任者になって、今後の目標って言いますか、夢というかありますか？こういうことができたらって。
そうですね。まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、あの、私も、あの、理事になった時は、まだ子供、下の子1歳だったんです、うん。で、1歳の子供を連れて、やっぱりこういう活動をすることにも、まあもちろん私にも抵抗がありましたし、家族からも抵抗あったんですが、でも、まあ今から、あの、食の安全を考えていく、子育てをしている世代が、まあこういった、あの、声をちゃんとしっかり上げられるっていうような組織にしていきたいなっていうのはずっと思っていたところで、うん、やっぱり子育て世代の人たちや、まあ、それ以上の人ももちろんですけれども、いろんな世代の人が、やっぱ政権を作っているので、まあみんなの意見がそれぞれ反映されるような組織にしていきたいなっていうのがまず一つ、
うん、
で、もう一つはやっぱり、まあ、あのコープ自然派のことをやっぱりまだまだご存じないというか認知度が低いんですね、うん、やっぱ神戸だとやっぱりコープ神戸さんが大きく盛況としてあるので、うん、まあ、どうしてもそのイメージで、まあ、私たちお店も持っていませんので、うん、認知度がやっぱり低いんです。で、まあ、一生懸命いろんなことやってるんですけれども、やっぱそれを、やっぱり地域にも、あの、もっと安心していきたい、知ってもらえるような機会を、私たちが組合が、あの、作っていかないといけないな、っていうふうには思っています。う
ん、はいはい。子育て世代。まあ、大体ね、今の日本の社会では、あの、忙しいって働いてる人はなかなか活動できないから、結局は、あの、ほぼほぼこう退職した後がみたいな、ね、自治会なんかそうでしょ、
うん、
で、私この間もあのある会合で言うたんですけども、自治会の活動ね、やっぱり高齢者はね、あんまり出しゃばってあかんのです。実際今現役の人たちがやれる範囲のことをやらんとね、もうこんなんついていかれへんからやめます言って現役の人がやめたら何にもなれへんわけでね、うん、やっぱりその時間があり経済的にゆとりのある人はその現役の人たちがやることをどう支えるかいう方でいかんとね、
うん、
それともう一つやっぱりあの認知度、ただね、認知度いうのはもうほんとここ 6、7年神戸の街の中でもようコープ自然派のトラック走ってますよ。
本当ですね、あの、うん、ロゴも可愛いし、見たらすぐにあ、コープ自然派みたいな感じで手を振ってしまいますけど、
どんどんどんどんやっぱり増えてるし、うちは金曜日に配達なんですけども、もう時間がその都度変更でね、すみません、またちょっと人数が増えたんでこの時間ができませんねみたいなね。だからそれはあの焦ったらあかんと思いますわ、ね、でもう一つはあのやっぱりビジネス、あの資本を集めてビジネスとしてやってる売店と仕事でね、
うん、
あの今そうですね、あのインターネットのビジネスが一番盛んでしょ。不動産 の店なんかも取ったら大変ですよ、そら光熱費もいるし、うんうん、ね、だけどそんなん持たんと、あの楽天なんかそれですごい成功してまたアマゾンに 負けたいかん言って今新しいことなんか言い出してますけど、
はい、送料とかね、
今のね、若い人たちでも起業してかなりうまいことやってる人はああいうことで売ってますわ。そしたらやっぱり味噌もたんとそれを直接運んで、もう一つ高齢者の人がだんだんお店まで行きにくい言うたわけでしょ。高齢者が増えとるわけ
さ。そうですそうです。
それ店開いたらどないなりますもん。やっぱり動きと逆行でね。
ちゃんと運んできてくださるし、配達してくださる配達員の方がやっぱり一言添えてくださったりお手紙つけてくださったりすると嬉しいなって思いますもん。ね、
6、7年前ですけどね、うち配達来たお兄ちゃんがね、普段私はまあ出へんわけですよ、うちの奥さんがで、でパッと玄関に寄って、あ、ご苦労さんですねって言ったら、あ、先生言うんですね。
おしいおで。
って言うたらね、神戸学院大学客員教授で行っとった時のね、先生の授業を取っとったんですよ言われてね、だからそう、何の授業を取っとったか言ったら兵庫の地域学取っとった。でそういう人たちが地域で働くのはすごいね、ええことだと思いました ね、だから今やっぱり順調で、ただし日本の社会の一つ問題、世界中がそうかな、つい最近までは人口は増え続けとったんですよ。だから数字は増えるのが基盤や思ってるから、今の日本の企業なんかで問題点ね、やっぱりね、前年に比べて伸び率が悪いとか、人口減るのに伸びるはずがないやないかと我々思うわけでね、そしたらやっぱりね、これからは数と違って質ですわ。で、特に生活協同組合で食品を、先ほどからねお話が、やっぱりね、安心で安全でというのはみんな言うんです。
はい、
もう一つ大事なもんが味。
いつも先生おっしゃる、
もう理屈ばっかりこねて ね、安心安全にとってもね、味が悪かったら食べる気せん。
プチパーティーっていうのを開かれたりしてますよね、やっぱりあれで食べてもらったら、美味しい、違うっていう、食べながらいろいろお話聞かせてもらったら入っていきますよね。
ぜひぜひね、本当にね、そらまだ10年や15年でね、そんなそう古い伝統的な企業なんかで50年100年のね歴史があるわけですから、やっぱりあんまり焦らずにゆっくりね。
私一番助かるのはもう材料切ってくださって、
食材セットですね、
食材セット、あれはもういつも助かっております。で主人にしといてねって言って置いていくこともできるし、
子供もできるんですよね。
ね、
はい、で失敗がないので、子供も満足できるというか、できたっていうような。
その一方でね、やっぱり料理いうのは作る喜びとか意味もあるから、ものすごい原始的な食材も売り続けないかと思う、
で、農家の応援とかもされているし、でいつも細かくデータ、農薬量とかそういうのも全部調べた、
作った人のデータ、名前とかね、そうですね、
添えてくださっているので、安心ですね。
一番の特徴は全て公開するっていうことがモットーなので、お店じゃないので、カタログに全部情報を載せる、原材料は全て載せていますし、産地もできる限り載せる、で、その物語も載せるっていうことで、組合員が、見て自分で選んで買えるようにするっていうことをモットーにしていますので、今放射能検査も、大事な取り組みとしてずっと続けていますし、はい、でも本当にいろいろ先輩のエピソードもありまして、もうマヨネーズをね商品にするっていう時に、すごい反対が起きたと。それなんでか分かります？
成分からですか？
もうとにかくマヨネーズは卵と油と、あったらできるでしょうと、
家で作れるから、
いい卵と油がコープ自体にはあるんだから、そういうものはなくてもいいんじゃないのっていうような、そういう人たちの集まりだったわけですよね。でもそれではやっぱり全ての人がいいものを食べたりとか選んだりとかができなくなるので、今だともう食材セットなんかはもう本当に、
ね、さっきの話ね、
働いてる人もやっぱりオーガニックのものを食べれる、添加物が少ないものをちゃんと食べていけるっていうことがやっぱ大事だなっていうふうに、やっぱり徐々に変わってきています。
それとね、もう一つね、もう私自分がそうやから言うんですけども、さっきのね、子育て世代の人たちなんかの意見を中心にやっていく一方でね、もう高齢化して、本当に生活に困る人がおるわけですよ。そういう人たちが何を求めてるかいうのもね、 調査しながら進めていただいたね。自分自身が高齢化した時にどうしてほしいかということをやったらいいと思うんですよ。
なんかアイデアありませんかとかっていうね、
うん、そうやね、あのアイデア集めるのもいいです
しね。アイデア集めるのもいいかもしれないですよね。
でもあのさっきもあの説明していただいてたあの鍋スープなんかも、あの本当に私今の商品委員会の、まあ、ちょっと委員長もやっていて、まあ、組合の目線で、まあ、いろんな商品の開発にもあのちょっと声を出してるんですけれども、やっぱりあれの特徴、今回リニューアルしたんですけど、酵母エキスを抜くっていうことがもう一番大きなあのお題だったんですね。それは組合員からものすごく要望があって、やっぱ酵母自然派の自然派スタイルにはやっぱ添加物を極力も減らすということをモットーになっているので、まずは酵母エキスを抜くっていうことを決めて、で商品開発してもらったんです。であの生産者とあの商品部の担当と、で私たち組合員が何回も何回も試作を重ねて、やっぱり味がね決まらないんですよ、なかなか。その酵母エキスをちょっと入れると決まるんですね。やっぱそういうもんなんですよね、添加物って。でもやっぱりそれを抜いて、でもちゃんと私たちの、まあ、思うような味に近づけていくっていうことを本当時間をかけてやって、あれが誕生したんですよ。
心してお伝えしないと、
なのでやっぱりもうこれ生協ならではだなと思うんですね。組合の要望と、まあ、そして、まあ、値段もですね、やっぱり高くてはやっぱり日常的に食べれないので、私たちはやっぱり毎日体にもの食べたいので、そういった値段も組合の声、これぐらいだったら買えるなっていうことも設定をして、はい、商品を開発していくっていうのが、
私ね最初ねすごい高いんだと思ってたんですよ、はい、意外とこれぐらいの値段で買えるんだっていうのが最初の驚きでした。うん、こんなにいい商品なのでもっと高いんだと最初の頃思ってました、
イメージ が、
イメージが、ね、
高いものもあるんですけどね、
まあ、安くて美味しいのが一番よろしい、
はい、そうですね
私安くて美味しいのが一番
そうなんですよ、はい、まあ、誰もがねオーガニックを食べれるっていう社会を目指すっていうことをモットーにしてますので、
頑張っていただきたいと思います、はい、今日は生活協同組合コープ自然派兵庫理事長の正橋由美子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで3人アップ。